はようございます。賛美していきましょう。ラララ、願いはなる神よ、その御業は素晴らしい。我が意はなる神よ、その道は皆正しい。真実な神よ、偽りのない正しいお方。真実な神よ、偽りのない正しいお方。愛する天の父様、今日もデボーションを通して、あなたの御教えのうちにある屈指木ほどに目を留めさせてくださいますようにお願いいたします。愛するイエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。今日の聖書箇所は、ヨハネの福音書、8章1節から11節。お読みいたします。イエスはオリーブ山に行かれた。そして朝早く、イエスはもう一度宮に入られた。民衆は皆、身元に寄ってきた。イエスは座って彼らに教え始められた。すると、律法学者とパリサイ人が、会員の場で捕らえられた一人の女を連れてきて、真ん中に置いてからイエスに言った。先生、この女は会員の現場で捕まえられたのです。モーセは律法の中で、こういう女を石打ちにするように命じています。ところであなたは何と言われますか？彼らはイエスを試してこう言ったのである。それはイエスを告発する理由を得るためであった。しかしイエスは身をかがめて指で地面に書いておられた。けれども彼らが問い続けてやめなかったので、イエスは身を起こして言われた。あなた方のうちで罪のない者が最初に彼女に石を投げなさい。そしてイエスはもう一度身をかがめて地面に書かれた。彼らはそれを聞くと、年長者たちから始めて一人一人出て行き、イエスが一人残された。女はそのままそこにいた。イエスは身を起こしてその女に言われた。夫人よ、あの人たちは今どこにいますか？あなたを罪に定めるものはなかったのですか？彼女は言った。誰もいません。そこでイエスは言われた。私もあなたを罪に定めない。行きなさい。今からは決して罪を犯してはなりません。アーメン。今日の本文を簡単にまとめます。パリサイ人たちは、イエスを告発する理由を得るために、会員の現場で捕らえられた女を連れ、律法の通り、この女を石打ちにしましょうかとイエスに問い続けました。イエス様は、罪のない者から石を投げなさいと彼らに言われ、皆が一人一人去っていった後に、ご自身も女を罪に定めることをしませんでした。それでは、しばらく神様からの示しを求めて、御言葉を黙想しましょう。それでは、準備のできた方から分かち合いをお願いいたします。
はい、私は11節が目に留まりました。私もあなたを罪に定めない。行きなさい。今からは決して罪を犯してはなりませんというところで、イエス様たった一人だけが罪を裁くことができるお方なのに、許してくださるお方なんだということをここで感じました。本当に悔い改めて心が減り下ったものに、イエス様は裁かれる方ではなく、許される愛を教えられるお方だなということを感じて、その反面、人が人を裁いてしまう、この弱さと罪があるなということを感じました。以上です。
はい、私は全体からこの罪人たちが神様の前で互いに告発し合ったり、裁き合ったり、石を投げ合ったりする姿が神様の目で見るとき、それほど 残念で、またそれがおかしく見えるだろうということを目視していました。昔テレビである刑務所の中で、殺人犯人や麻薬商売者や詐欺師やいろんな罪人、罪持って入ってきた人たちが、刑務所の中でセクハラで刑務所に入った人たちをすごくいじめられて、あいつたちはとてもひどいことをしたから、同じ罪人でもいろいろいじめないといけないんだということをドキュメンタリーで見たことあるんですけど、その映像を見て私は何かおかしいなと思ったんですが、そのことも思い出しながら今日の御言葉を黙想していました。以上です。
はい、私も十一節が目に留まりました。私もあなたは罪に定めない、そして決して罪を犯してはなりません。イエス様だけがこの人々の罪を背負って、そしてその代価を払われたので、ただ一人罪を許す権威を持っておられる、そのようなお方だなと。裁く権利があるんですけれども、許す権利があるお方だと思いました。以上です。
私も6節と7節に心が止まりました。イエス様はパリサイ人が女を告発し石打ちにしましょうかと問い続けたんですけれども、イエス様は地面に石を書いてしばらく応答しませんでした。そして最後に、罪のない者が先に彼女に石を投げなさいと言われた言葉に心が止まりました。結局のところ罪のない者はいないということをイエス様はご存知で、そのように言われたことを改めて教えられています。はい、それでは御言葉を詳しく調べていきましょう。三位一体なる神様はどのようなお方か、また教えられる教訓について一つ一つ目を留めながら御言葉を黙想していきたいと思います。はい、いかがでしょうか。それでは準備のできた方から分かち合いをお願いいたします。
はい、私は7節から、イエス様は人を裁いてはいけないと教えられるお方だということを教えられました。あなた方のうちで罪のない者が最初に彼女に石を投げなさいというところから、イエス様は罪のない者しか人を裁くことができないよ、そして人間の中で罪がない人なんて一人もいないんだよということを教えられ、つまり人が人を裁くなということを教えられているんだということをここで教えられたのと同時に、むしろ自分は許されたものだから許す方法しか与えられていないんだということも教えられました。また避けるべき行動として6節と9節から教わりました。主を試すと、逆にそれは自分が主に試され、自分の暗闇、罪が裁かれる結果になるんだということを教えられました。6節で彼らを試そうとしたという人々がいて、しかし結局は9節で彼らはそれを聞くと一人一人帰っていく姿を見れるんですけども、主の前で健全に立てる者なんて一人もいないし、主を自分が試すと逆に試されて自分の暗闇が明らかにされるだけだなということを教えられました。以上です。
3節から9節でイエス様についてですが、イエス様は本当に知恵深いお方であることをここから教えられました。律法学者たちの作戦がなかなか巧妙なもので、いくら賢い人であってもこの罠から受けることがなかなか難しいと思うんですけども、一死でモーセが言ったように打ちなさいと言ったら、イエス様は殺人主導者になって、また自分の教えにも矛盾することを言ってしまったことになり、打てはならないと言ったら律法に反するものになって、彼らの罠にはまるわけですが、罪のないものから石を打ちなさい、投げなさいといった一言で彼らにも教えを、悟りを与えながら彼らを家に帰らせました。本当にイエス様は知恵に富んでいる方だなということを思いました。また10節から11節で、またイエス様についてですが、裁き権利を持ちながら私たちを許されるお方であること、そして11節の言葉から、私たちが罪を犯すことを望んでおられないことを教えられました。以上です。
はい、私は、10節11節をさらに黙想したんですけれども、罪を許すことによって罪から解放してくださるお方だと思いました。まあ、さっき刑務所の話も出てきましたけど、本当に人は罪を裁かれてもほとんど罪から回復することができず、また罪を犯してしまうということが結構あるんですけども、しかし、まあ、ローマ書のありますように、神様の愛が悔い改めに導くのであって、本当に罪を裁くことによっては回復することは難しいんだなということを思いました。このイスラエルの民族も罪に定めるモーセの律法だけだと結局国が滅びるという、そういう裁きにあってしまったんですけど、しかしイエス・キリストの愛を通して、彼ら全体が生きるようになったことを考えると、本当にイエス様はそのようなことを知って、この女性が決して罪を犯してないということではないと思うんですけど、逆に罪を許す権利がある方が許すことによって、彼女がもう罪を犯さないで歩もうという、まあ、そういう心を導こうとされたのかなということを思わされました。以上です。
私は6節7節で巫女について教えられました。巫女イエス様は6節7節から、人が人を裁くことをお許しにならないお方であると教えられました。生まれながら罪の DNA を祖先から受け継いでいる罪人の人間が他の人間の罪を告発することをとても哀れで愚かなことと思っておられるお方だと、ここから思わされました。また11節を通してはイエス様から模範をいただきました。イエス様は人の罪を告発せず、許すことによって罪から女を解放されましたけれども、同じように私たちも人の罪を裁かずに罪から解放される道、イエス様を提示していく、そのような使命に立つべきだと教えられました。以上です。それでは最後に、それぞれいただいた御言葉を、提供する時間を持ちましょう。はい、では準備のできた方からお立ち会いをお願いいたします。
はい、私は明日聖餐式の礼拝を迎えていますけども、その聖餐式において今日の箇所で現れるイエス様のこの許しと、そして私たちが互いに許し合うべきであるということをメッセージで語らせていただこうと示されました。本当に主が私たちを許してご自身の命を捨ててくださった、その愛を示されたように、自分たちも互いに許し、何があっても許し合って裁き合ってはいけないことと、愛し合うべきであることをもう一度黙想しながら明日勝ち合おうと思いました。以上です。
はい、私はお互いに裁き合ったり、誰か人を裁いたりした話を聞くと、それを聞いてその人を裁いていることを、今度は自分もその人を裁き出して、それはダメですよと言っていたことがあったんですけど、私も人々が裁き合ってるのを見て、自分も裁き主になっていたなということを感じて悔い改めました。私ができることは、その何かをした人を裁くのではなく、まずは許して受け入れることからスタートしていくことだなということを今日教えられたので、そのような心を持って接していきたいなと思います。以上です。
はい、私は、今実家の方に帰ってるんですけれども、いろいろな人に出会おうと、これからの日程もそう思ってるんですが、その中でやっぱり本当に自分の罪に苦しんでる人がいて、そして、そういう人は本当に許しを必要としていますし、またその代価が支払われているということを知ることも必要だと思いますので、本当にそういう人に出会った時に、この裁くのではなくて許してくださるイエス・キリストをお伝えしなければいけないなということを思いました。以上です。
私は今日、ある兄弟のご家庭に訪問して一緒に礼拝を捧げます。罪の許しの確信について第一ヨハネから言葉を取り継ごうと思っているんですけども、今日のデボーションを通して、この人間が現在そもそも先祖から罪の性質 DNA を受け継いだ存在であって、
何をしたから罪人というよりも、そもそも罪ある存在であるということを言葉からしっかりとお伝えする必要があるなと今日は思わされました。以上です。一言最後にお祈りいたします。ハレルヤ、感謝いたします。今日もそれぞれに御言葉から語ってくださいました。どうぞこの御言葉の応答をもって今日もあなたの栄光を表しさせてください。感謝します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。
アーメン。
ありがとうございました。今日も素晴らしい一日を。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる栽培を手にし、多くの慈善事業を行う。医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1,600円、税別。小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン。小牧者出版より。